理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第671回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は7月の天文現象の方をお話ししていきます。
はい。
ということで、今年ももうすぐ折り返しってことですね。
お、七夕といえば
そこまで言って止まっちゃうの。そうなんですよ、
七夕
7月はね、
食べるものあったっけ。
笹の葉、
食べるの
食べませんけどね。7月は七夕があって、7月7日ですが、旧暦、江戸時代までの七夕は旧暦の7月7日だったわけじゃないですか。当たり前ですけど、で、今は新しいとか、今のカレンダーの7月7日で、旧暦のカレンダーでいくと、今年の七夕、こちらはですね、8月19日になるんですね。そうで、8月19日になればもう梅雨も明けてるじゃないですか。
まあそうね、もう夏本番で、もうきっとグテグテしてるんじゃないかなと今から予想してますけど。
そう、とはいえ、今のカレンダーの7月7日は、まあ、日本だと全国的に梅雨真っ只中っていうことが多くてですね、なかなかこう星が見えないというのが起きやすいです。
あ、なるほどね。昔はだからまあ、たまたまの天気の悪さはあったとしても、季節的にはそんなに雨が多いタイミングではなかったんだけど、それが新暦になったことによって梅雨真っ盛りになっちゃったわけですね。
そうです。でね、もう一個、七夕といえば織姫星と彦星が、天の川の両側にあって、その間がこう川を渡るみたいな話があるじゃないですか。
はい。
つまり天の川が見えた方がいいわけよ。で、まあ、とりあえず7月とか8月の、夜空、星空は天の川が見えて、織姫と彦星、今時でいうところのこと座のベガと鷲座のアルタイル。
今時はそういう風に言い方をするの？
今時というか、
こと座のベガと鷲座のアルタイルが1年に1回の王世をって、
てかまあ名前の呼び方ね。で、その星を見ることになるんですが、旧暦の7月7日は、旧暦って必ず1日が新月じゃないですか。てか新月の日を1日にしてるんだけどね。なので7月7日はほぼ半分ぐらいの月なんですよ。上弦の月に近いってことは、日が暮れてちょっと経つと西の空に、上が平らで下が丸い月が見えて、それが太陽を追っかけて沈んでいくっていう感じなのね。何が言いたいかというと、今の7月7日は月の形が新月かもしれないし満月かもしれないわけ。
おお、なるほど。ほうほうほう。
そうすると満月だと、空が明るすぎると天の川とかがなかなかよく見えないんじゃないかってのがありまして。そうだから、
じゃあ吉安さんは旧暦派ってことですね。
私というかですね、国立天文台でも、旧暦の7月7日を、伝統的七夕という名前をつけて、なんていうの、
推奨してるわけですね。
ちょっと意識してみませんかと。国立天文台のページ、伝統的七夕、現在では太陽暦、今のカレンダーの7月7日に行われることが多いのですが、この頃はまだ梅雨が明けず、天候の天体の観測に向きません。で、陰暦、昔のね、暦の7日、7月7日は上限の月ぐらいと決まっていますが、太陽暦の7日満月になる可能性もあり、そうなると月が邪魔で天の川見づらくなりますというふうに国立天文台に書いてある。で、そこで国立天文台では陰暦7月7日に相当する日として二十四節気の小暑っていうのがのね、を含む日か、それよりも前で小暑に最も近い、新月の瞬間を含む日から数えた7日目、まあ俗に言う旧暦の7月7日ね、を伝統的七夕と定義して、さまざまな活動を行うようになりましたということで、国立天文台では伝統的七夕を推しているわけですよ。
推してますね。
そう。で、中秋の名月と同様に、毎年日付が変わります。というのがありまして、2026年が、
あ、そっかそっか。
はい。
その、それを、伝統、旧暦の 七夕を今の暦に落とし込んだ日付を発表するから毎年変わる
んですね。毎年違うんです、はい、
旧暦の7月7日はずっと7月7日だもんね。
そうです。で一番遅いと8月の30日ぐらいになることがあるのかな、
うん、
だからもう夏休みも終わりの頃ですよね、
うん、
で早いタイミングだと七夕
ってなんかやっけ。
七夕だから物は食べないけど願い事を短冊に書いて笹に吊るんでしょ。そうで一番早いタイミングだと7月31日って時もあるのかな。だその間8月いっぱいの中で旧暦っていうか上限の月に近いところのタイミングで伝統的七夕というのがこう国立天文台も推してますよっていうことですね。
僕だけじゃないと。
僕だけじゃないっていうか意味がありますよってことです。
そんな軽い気持ちで推してるんじゃないんだぞ。
いやまあ軽い気持ちでいいんですけどね。全然ただ七夕でこう天の川と織姫彦星の星を眺めてっていう体験は旧暦伝統的七夕の方が風情があるんじゃないんですかっていう感じですかね。
風情ね、
うん、
まあその風情ね。
そういうことです。で天の川なんですけど、天の川の正体って知ってますか。
天の川の正体は銀河でしょ
う。そうなんですよ、
うん、
で天の川がいつ銀河としてバレてしまったかって知ってます。これね、実はガリレオ・ガリレイが望遠鏡を空に向けるまで天の川は星の塊だっていうのは誰も言ってなかったんです。
ミルクのこぼした後だとみんな思ってたわけね。
そう、ミルキーウェイ、
うん、
でその正体は知らなかったんですけど、
うん、
ガリレオ・ガリレイは自作の望遠鏡を空に向けていろんな星の観察をするんですが、
うん、
その星の、星界の報告、星の世界の報告ねっていう本を出してるんですけど、うんうん、
ガリレオ・ガリレイが、
あ、そうそうそう、1610年、ぼんやりとした光の帯、ほんのりと明るいとこね、が実は小さい、星の集まりというのを見つけたのがこの1610年ガリレオ・ガリレイ、
うん、
で星の集まりだっていうのが分かったってことはなんだかよく分かんないけど、うん、そこに星が集まってるんだっていうのが分かって、それをハーシェルさんっていう人が1785年に、
うん、
天の川っちゅうのがあって星の集まりだってことはたくさん観測すれば、その星の集まりがどんな形か分かるんじゃないかって言って、うん、いろんな観察をしてモデルを作ったっていうのがあって、
うん
なのでどっちにたくさんどれだけ星があるかっていうのを数えて、
うん、
で、星がたくさんある方向は銀河が長く伸びていて少ない方は、短い、つまり、太陽系がその銀河の真ん中にあるとすればたくさんある方は奥行きが広いからっていうのでそういう、モデルを作ったんですよ、
うん、
つまり、平たいんだけどまん丸じゃなくて細長い感じね。で地球から見て星がたくさんある方は、長いんじゃないかっていう推定をした、
うん、
で、ハーシェルさんの説は、まあ、銀河というのが星の集まりであって、一つの面になってる。それは天の川見てみればね、川のように見えてるってことは一つの面になってるんだけど、うん、形としてはちょっと見当違いだったっていうのがありまして、
うん、
これが1785年、うん、でやっと20世紀になって、星の観測がもう少し細かくできるようになって、天の川銀河っていうのは、地球から見る他の銀河と似た形をしていて、で、その真ん中じゃなくてちょっと外れのところに太陽系があるっていうふうに分かってきたっていうのは、20世紀1900年代になってから、
うん、
でその後全てのね星たちはこの銀河の中にあるのかそれとも銀河の外にも星があるのかっていう、論争がありまして、うん、1920年代には、アンドロメダ星雲っていうのが、
うん
天の川銀河の、外にあるっていうことが観測から分かったりするというのが起こって、うん、そんな感じで、うん昔はね星だかどうかも分からない夜空のほんのり明るいところだったのが星の集まりで銀河の形になってるっていうのがそんな風に紐解かれてきたっていう歴史があります。
リービットのね今ちょっと調べてるのよ。
と言いますと、
アンドロメダ星アンドロメダ星雲違うな、マゼラン星雲だったっけな、結局空にある星が違うな、
うん
世の中の星々が一つの、そのだから、今でいう天の川銀河が宇宙の全部なのか、
うん、
それとも天の川銀河の外にも何かがあるのかっていうのを、
うん、
解明するきっかけを作った人。
なるほど、
うん、でこの人は女性 で、
うん、
で当時はやっぱ女性の社会的地位が低かったので、例えばその実際に望遠鏡をいじって星を見てっていうことをはできなかったんだけど、
やらせてもらえなかった、
やらせてもらえなかったんだけど、
うん、
なんだろう、事務員的な立場でそういう天文、うん、天文観測所の、写真かな、何か撮った、見た観測したデータを、ずっと比較する人だったのね、
うんうんうん、
でそこから、星の明るさが変わる星があるというのをし、あの見つけて、
うん、
変更性ね今でいう、はい、でそれを、まずそれを見つけたっていうのがあるんだけど、
はい、
それを、たくさん見つけたやつをその変更性のその光の、明るくなる暗くなるの周期とかを、プロットしていった時に、まあ、なんか今まだそこ調べてる最中だからまだ詳しく分かんないんだけど、変更性の周期と、星の明るさっていうのが相関するっていうのが分かって、
うん、
で、星の明るさっていうのは例えば近い星ほど明るくて遠い星ほど暗いっていう別のルールがあるから
っていうか、ってことは同じ明るさでも近くだと明るく見えて遠くだと暗く見えるってですね。
そうそうそう。でそれとその変更性のその周期、光の強弱の周期のから導き出される光の、あの、北星の明るさっていうのの違いから、距離が分かると、
うん、
っていうものを導いて、で彼女は多分、まあ、そこまでだったのかな。でその後、誰だっけ、
ハッブルさんじゃないですか、
そうそう、ハッブルさん、ハッブルさん、ハッブルさんがじゃああの星の、距離をってって調べてみたら、天の川銀河よりも遠かったというところに、
うんうん、
その変更性があるっていうのが分かって、それがアンドロメダ星雲の中の変更性を見たのかな、
うん、そのはずです。
で見てみたら少なくとも天の川銀河よりも外にあるっていう距離が導き出されて、宇宙は天の川銀河が全てではなくって他にも銀河があると、もっともっと広いんだっていうのが分かったっていう、そのきっかけを作った、だから実際にそこまで導いたのはその後の後世の人なんだけど、それを導くための、法則を見つけた人です。
もう一回お名前を。
ディービッドさん、
はい、
これかアメリカの人なんだ、ヘンリエッタ・スワン・ディービッドっていう、
はい、1912年ヘンリエッタ・リービットさんがマゼラン雲にあるセファイド変更性の周期と明るさの規則性を発見しましたというやつですね。
はい、
なるほど。
でそれがきっかけになって後世の人が実際に距離を求めることができて、で最終的に今の宇宙の、こういう宇宙であるっていう、あの発見する、だから本当に大元になった人、
うんうん、
でしかもその人はあの実際に星を直接観測してる人ではなく、データだけを見てる人だったんだよね、
うん、なんかあれですね、あの部屋の中だけで外から聞いた情報を聞いて事件を解決してしまう探偵さんみたいですね。
そうそうそうそう。でじゃあなんでそういうのができたのかなっていうのを今ちょっといろいろ調べてはいる最中なんだけどね。
はい、また分かったら教えてください。
はい、
はい、ということで本編では7月の天文現象の方を紹介していこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
では7月の天文現象の方を紹介していきます。いつもの通り惑星の見え方です。水星と木星と、まあ金星もそうなんですけど、6月は 夕方というか日没後西の空に見えていたんですが、水星も木星も、豪つまり太陽と同じ方向に見えるというふうになってしまうんで、7月はほとんど見えません。
ゴーゴ
ー。水星は7月12日頃内豪つまり太陽と地球の間に、水星が入ってくるんですね。で、木星は7月30日に豪になるので太陽の方向なのでほぼ見られません。
ゴーゴー。
一方で金星は、相変わらずというか6月と変わらず、西の空に宵の明星としてとても明るく見えています。
ゴーゴーゴー。ね、
月間星ナビのデータだと、金星は等級はマイナス 4.1 なのでギラギラと輝いていると思います。火星は明け方東の空で見えます。土星も、明け方の南の空に見えます。7月5日に星区西の、区形の区ね、要は太陽と星の位置が90度に見えるときに区と言います。太陽から見て西側に90度のところに見えると星区、東側の90度のところに見えると東区と言います。
遠くにあるんですね。
まあそもそも遠いんですけどね。なんですが、星区なので明け方、お日様が東から昇るっていう時に、お日様から、90度西側つまり、東に見えている、太陽に対してほぼ南側に見えるというふうになっています。違う言い方をすると、土星は、深夜0時よりもちょっと前ぐらいに出て、太陽がそれを追っかけるように出てきて真南に行ったあたり、土星が真南に行ったあたりで、夜が明けて、土星はなんとなく見えなくなっちゃうという感じになっていますね。
はい。
で、去年に比べて土星の輪は広がってきたというか、あの見やすくなっているので、だんだん、土星の観測も、見頃になってきたんじゃないかなと思います。あの輪の角度としてね。
わおわお。
はい。というのが、それぞれの惑星です。
はい。
で、いつもこの番組では惑星と月が近づくタイミングを言ってるんですけれども、ほとんど見えないっていうやつは太陽の方角と似てるんで、見えないけど言っとくと、あ、そうだ、新月と満月言ってないんだ。新月と満月、新月が7月の14日、満月が7月の29日です。で、7月の14日が新月なので、この日に、月と水星が近くて、15日に、月と木星が近くて、17日に、月と金星が近いというふうになっています。なので、7月17とかね18ぐらいは夕方に細い月と金星が並んで見えるんじゃないかと思います。で、金星がとても明るいんでね、月と金星が並ぶだけでも、お、なんか、星がギラギラしてるぞというのが、見えるんじゃないかと思います。はい。こちらが惑星と月ですね。あ、ちなみに、7月29日の満月はバックムーンというふうに言われるそうです。よくわかりません。
バックムーン。
はい。
バック。
はい。由来はわかりません。わかりませんというか調べてないです。
はい。どうでもいいと思ってますね。は
い、どうでもいいと思っています。
あう、否定しなかったよこの人。
で、7月7日が七夕です。
はい。
で、7日とか8日に、月と土星が近いです。で、もう一つね、7月7日は天文学的に言うと、円日点というのを地球が通過します。
ん、
太陽と地球の距離はね、太陽の周りを地球は円ではなくて楕円で回っているので、
うん、
近くなったり遠くなったりしているんですけれども、7月7日、今年は7月7日に円日点、一番遠いところというのを、地球は通ることになります。なので夏の方がね、というか北半球の夏の方が太陽と地球の距離はちょっと遠いんですよね。平均に比べると、1% とか 2% ぐらい遠いぐらいの、距離になります。はい。あとはですね、たくさん見えるかどうかわからないんですけれども、7月の、30日ぐらいかな、ではヤギ座アルファ流星群というのとか、水亀座エータ南流星群というのが、極大になるというふうに予想されていますが、
はい、
なんていうの、メジャー、流星群ではないので、すげえたくさん流れ星見えますよっていうよりは、普段よりはやや多めに、 流れ星が見えるでしょうという感じだと思います。
あ、そうですか。
あ、多分私間違った。水亀座デルタ南流星群ですね。ただ、満月が29日ですのであんまり条件は良くないです。
はい、
はい、で、オープニングでもお話ししましたけれども、7月の中七夕なので夏になるとね、天の川がよく見えるようになってきます。夏に見える、天の川は天の川の中心方向がよく見えるので、まあ、濃い天の川が、見えるというのもあるんですけれども、ぜひ天の川と、夏の大三角、ベガ、アルタイル、デネブですね、コトザのベガ、ワシザのアルタイル、白鳥座の、デネブというのが夏の大三角というのがありまして、天の川を挟んでベガ、これが、織姫星ね。で、はい、反対側にアルタイル、こちらはまあ飛行星というか剣牛っていうあれかな、あの物語の中だと飛行、剣牛星と、織姫星は食女性ね、織物をする女の星と書いて食女性というのを、見つけられるといいんじゃないかと思っています。はい、7月頃だとまだ日が沈んで、まあ、8時とか、9時だとまだ、天の川は上の方までは上がってこないで東の方ですけれども、明るい星3つ見えると思うのでこちらを、ガイドにしてぜひね、天の川もぼんやりとですけれども見られるといいんじゃないかと思っています。天の川の、まあ、目印なのは今言った、ベガ・アルタイル・デネブの夏の大三角なんですけれども、北の方だとカシオペア座 W の形また M の形になっているものが、天の川の中に入っている感じなので、これと夏の大三角とその反対側は、サソリ座ぐらいまで伸びてるのかな、サソリ座・イテ座みたいなものが、天の川の中に入っているので、はい、そういうところを、ガイドにしてぼんやりと見ているとじわじわと、見えてくるかもしれません。
じわじわとベガとアルタイルが接近していく感じですかね。
ベガとアルタイルは接近しないですね。ベガとアルタイルはその天の川を挟んで両側にあるように見えますが、私のこのメモによると地球から見て、アルタイル剣牛ねは 16.8 光年で、ベガは 25.3 光年離れていて、ベガとアルタイルの距離は15光年ぐらい離れていますよということですね。
いやでもほら近づいてってればなんかロマンじゃない？
そう、あの物理的距離じゃないからね。
そうそうそうそう、心
そうだから、こだまっていうのが遅くて光っていうのが速くて、光より速いっていうのは望みっていうのがあって、多分光より速いんじゃないかと思います。望みの方がね、
望みがあるといいですね。
ということでですね、まあ、7月7日に曇ってしまっても8月19日、伝統的七夕ねだと、もう少し、星空もずれてきて8月になると、天の川は日が暮れて1時間とか2時間すると結構ね真上に近いところまで登ってくるので、見やすくはなります。だから8月の方が、見やすいです、正直ね。なので伝統的七夕も忘れないでください。他に見える、星なんですけれども、春の星たちがまだ、7月だと、日が沈んですぐだと西の方に見えます。もちろん金星が見えるんですけれども、金星が沈んでしまった後も、北東七星から、牛飼い座のアルクトゥールススピカという、まあまあ目立つ星が見えたり、あとですね、南の方では、サソリ座が夏は見やすくなるので、サソリ座の赤い、アンタレスという星を見つけるのも見つけやすいんじゃないかと思います。多分ね、はい、アンタレスが見つかるとサソリ座の形は追っかけやすいんで、うん、ちょっとね、地平線に近いので、見にくいというか、あの場所によってはサソリ全部見えないかもしれませんけれども、サソリ座を探すのも夏っぽくていいんじゃないかと思います。
はい、
はい、という感じで、7月の星空でございました。7月もね、関東地方だと15日とか20日ぐらいですかね、梅雨明けは。
ん、そう、
なんかそんな感じじゃなかったっけ。なんかね、夏休みに入るタイミングと梅雨明けがなんか同じぐらいだったなというふうに覚えていますけど。
へー、うん、あんまり意識したことはなかったな。
そうですか、はい。 で、夏はね、夜短いんで星を見て見られる時間も短いですが、冬よりも、暖かくてというか寒さが少ないので、長く見ていられます。一方で虫刺されなどに注意してください。あとね、ムシムシする夜は熱中症の可能性もあるので水分補給もしてくださいね。
ムシムシしちゃうよね。でもついね
ついムシムシしちゃうってあなたは誰なんですか。
ん
ついムシムシしちゃうね。
ついムシムシしちゃう。
そんな感じで夏の星空のお話をしてきました。いつもねこの星空会は短くなりがちでどんな話をするか迷ったりするんですけど、
うん、
やっぱり星に関することがいいかなと思って、今日は、七夕の話と銀河系の話をしてみました。オープニングね。
はい、
はい、ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただくときにはメールの宛先lika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com から、メールフォームがありますので、そちらから送っていただくこともできます。そんない理科の時間の各エピソードの、本文の中にメールフォームを置くようにしましたので、そちらからお送りください。理科の時間の、はい、ところからだと、自動的に私のところに届きます。
はい、
はい、よろしくお願いします。あとですね、私たちそんないプロジェクトというグループで、番組配信を行っておりまして、この番組の他にそんなことないっしょやそんない雑貨店という番組も、配信をしております。そちらもよろしくお願いします。
はい、
でですね、国立科学博物館の企画展が7月の、11日、さっき開けてたんだけどな、科学の、特別展生き物超ワールド展というのが7月11日から10月の12日まで、はい、結構長いですね、3ヶ月、国立科学博物館で、やってるんですが、こちらも多分、優待券というか、私が国立科学博物館の参助会員になっているので、特別展の優待券が届くと思いますので、そちらのプレゼントも考えております。
はい、
事前内覧会に行けるかどうかは仕事次第ですね。ということ、あと、今年の夏はですね、横浜の、どこだっけ、パシフィコ横浜で恐竜展、これは博物館とかじゃなくてイベント的ですね。
恐竜が街中にいるわけですね。
ちょっとわかんないんですけど、結構最近横浜とかで恐竜展とかだと、思いのほかやけに動くやつが多いとかね、そういうのを聞いたことがあるので、はい、あと、東京だと日本科学未来館、日本科学未来館では大南極展っていうのをやると思うので、国立じゃないや、極地研と、合同な感じで南極展というのをやるはずなので、そちらも面白いんじゃないかと思っています。はい、私も行ったらご報告をしたいと思っています。
はい、
はい、ということで、そんない理科の時間第671回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。